エフェソの信徒への手紙第1章の8節から10節。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが柱であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。以上です。先週あの YMCA のですね、あの新聞を作っておられるですね、あのライターの方が来られて、取材をして行かれました。まあ、何の取材かというと、なんかあのクリスマスの特集号にですね、私のなんかですね、記事を載せてくださるということでですね、生い立ちからですね、あのずっと話してたんですけど、まあ、あの結局ですね、いろんなことを話したんですけどですね、どこに焦点を絞ればいいかわからないって言われましたですね牧師の焦点を絞るのかですね、パレスチナのことに絞るのか、震災のことに絞るのかですね、いろいろなですね、教会の事務のことにですね絞るのか、まあ、とにかく何かを絞ってですね書いてくださると思うんですね。まあ、ですから半分ぐらいしか話されてなかったんですけど、まあ、それでまとめてくださるというので楽しみにしております。その中でですね、キリスト教と初めての出会いはどこですか、九州学院ですかって言われたんですけど、実は九州学院じゃないんですよね。私はあのカトリックの保育園にですね、母にですね入れられてっていうか、まあそこにですね、まあ聖母IGN というですね、カトリックの県軍にあるですね、今坂本澄子さんがですね園長していらっしゃいますかね、そこに入園したことからですね、まあ、そこの入園してですね、まあ、県軍のカトリック教会っていうのがありまして、まあ多分年に1回だけなんかでミサに行ってたと思うんですね。ミサっていうか、まあ、神父さんの話を聞いてですね。でその時にですね、聖堂に入ってですね、やっぱ圧倒されたんですよね、子供としてもですね。綺麗だしですね、また清楚だしですね。一番ですね、心を打たれたのは正面にある十字架ですね。十字架にイエス・キリストが生々しくおかかりになっているという、あれがやっぱり一番印象的だったですね。まあ、それがですね、ずっとやっぱ心に残っていたんじゃないかなと思うんですね。まあ、それが九州学院に入って聖書を読んで初めてその意味が分かったんだろうなと思うんですね。やっぱり出会いっていうのがですね、一番大切なんだろうなと思います。どこで出会うかということなんだと思います。まあ、神様がですね、時が満ちるに及んでって今日書いてありますけども、多分どこかで出会っているイエス・キリストが時が満ちるに及んで、また再び心の中にですね、柱となって現れるという、まあ、そういうことなんじゃないかなと思うのです。パウロはですね、キリストの血によって贖われ、罪を許されたことをですね、神の恵みによるというふうに言い切っています。この恵みがですね、隠されたものではなくして、今や公にですね、公然と語られるようになったと、まあ、そういうのです。それはなぜかというと、神様の時が満ちたからだ。まあ、神様の時が満ちるということが救いで完成されですね、すべてキリストのもとに一つにまとめられる。やっぱり時が満ちるっていう時がやっぱりですね、それぞれにあるんでしょうね。教会にもありましょうし、その人の人生にもある。でも中心にはキリストがある。しかしその時が満ちる前には、確かにですね、イエス・キリストの計画がそこにあった。その計画がですね、私たちですね、どこにその計画があるかということをですね、少し祈りつつですね、見つめていってもいいかなと思うのです。あの九州のですね、大分の方の山奥のですね、過疎になった村があるんですね。まあ、若者が一人もいなくなった村があります。で、この村が今一番元気なんですよね。なんで年寄りばっかりになってですね、元気な村になったかというと、まあ、過疎になっていって、じいさんばあさんばっかりになってしまったと。で、じいさんばあさんたち何考えたかっていうと、若者に帰ってくれるためにはどういうことをしたがいいかというふうにですね、まず思ったけど、まあ、それを全部やめたっていうんですよね。努力やめたんですね。そしてですね、努力やめてですね、何をしたかっていうと、何が自分たちにとって楽しいかだけを考えたと。はぁっていう。ね、若者はどうでもいいと、私たちはもうすぐ死ぬんだとですね、この世の最後ですね、このですね、過剰化した村で何が楽しいか、何を楽しさとするかということをみんなで出し合ったというんですね。で、 もうそしたらいろんなことがじいさんばあさんから出てきたんですね。で結果的にはですね、どういうふうになったかっていうと、みんなでですね、村の特産である梅作りを始めたって話ですね。で、何のため梅作りを作ったかっていうと、みんなでハワイ旅行をするというですね。面白い。じいさんばあさんみんなハワイ行きたかったんですよね。ハワイに行くと。でそのためにですね、梅製品をですね、作り始めて、それがバカスカ売れちゃったんでしょうね。で村人全員でですね、ハワイ旅行に行ったと。それがあまりにも楽しかったんでしょうね。でその楽しい様子を村のですね、役場の人がですね、村出身の若者に全部毎月送り届けたんでしょうですね。でその中にはハワイ旅行がいかに楽しかったかとかですね、でこれからですね、今度はここに行くとかあそこに行くとかですね、まあ、そういうふうなことを発信し続けたら、その村にですね、若者が戻ってきてですね、今一番元気のいい村になってるんですよね。なんだろうなと思ったんですよね。教会もですね、こうかもしれないなと。若者が来ないとか高校生が来ないとかですね、じいさんばあさんばっかりになったとか嘆くよりも、それを置いといて、自分たちの何が一番の神様からいただいている楽しみかという、そのことをですね、追求してもいいかもしれないなと思いますね。宣教の方策っていうのはですね、まず楽しさからなんですよね。何が自分にとってですね、楽しいかですね。まあ、そのことがですね、実はですね、イエス・キリストがですね、私たちにもたらす計画となって、いつか時が満ちて、それが実を結んでいくという、まあ、そういうことになるんだろうなと思います。そういうことを考えていくと、教会の中にどれだけ喜びがあるかということですよね。喜びのない教会っていうのはどんなにしてもダメでしょう。仕事もそうでしょうしですね、みんな何でもそうだと思います。秘められた計画の中に喜びがあるかという、まあ、その喜びがなかったらですね、それはやめた方がいいかなとも思います。まあ、神様というのはいつ信仰の種をまかれるか分かりません。神様の計画に従って、それがある。しかしまかれた種は時が満ちるとき必ず芽を出して必ず実を結んでいく。これはイエス・キリストが約束されていることです。最終的にはそれがキリストのもとに一つにまとめられるとパウロはおっしゃっています。私たち人生はキリストのもとに一つにまとめられる計画の中で生きています。その中に喜びとか楽しみとか、それがなければですね、憂鬱になったり、力をなくしたりですね、病気になったりするんでしょう。一番自分が必要としているものは何か、神様の喜びの中で生きているかどうかという、まあ、その点ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまたこのようにして礼拝を守ることができました。この朝の礼拝が私たちの喜びであり、また楽しみであることをあなたは私たちに教えてくださっています。この御言葉を聞く機会がどうか主によって祝福されて、これからもあなたからいただく喜びのうちにこれを成していくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々に聖霊の豊かな祝福を与えてください。私たちは、宇都教会、また鹿児島教会、そして阿久根教会、バイオリンの特別伝道コンサートを今計画をしております。この一つ一つの教会で行われるコンサートがそこに集う者の喜びとなれますように。どうか今日も悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者、死に直面している者に主の豊かな御言葉によってどうか癒しを与えてください。また私たち一人一人、今日生きるための聖霊の力を豊かに私たちに注いでください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。